あるところに貧しい粉屋がいました。粉屋にはとても美しい娘がありました。粉屋はたまたま王様にお会いしたとつい見栄を張ってこんなことを言ってしまいました。私には娘が一人ありますが、この子は藁を紡いで金の糸を作ることができます。王様は金が何より好きだったので、その娘をすぐに城に連れてくるようにと命じました。娘が城にやってくると、王様は娘を藁のぎっしり詰まった部屋に連れて行き、紡ぎ車と糸枠を渡して、明日の朝までにこの藁を全部紡いで金の糸にするんだ、さもないとお前の命はないものと思えと言い渡しました。王様は行ってしまい、部屋には鍵がかけられ、娘はたった一人部屋に残されました。娘は紡ぎ車の前に座りましたが、どうしていいか全く分かりませんでした。藁を紡いで金の糸にするなんて考えもつきません。だんだん心細くなって、とうとう泣き出してしまいました。すると突然扉が開いて小人が入ってきました。この家の娘さん、どうしてそんなに泣いてるんだねと小人が聞いた。私この藁を紡いで金の糸にしろって言われたんだけど、やり方がわからないの。娘が答えると小人は言いました。わしがお前に代わってこの藁を金の糸に紡いでやったら何をくれるかな。私の首飾りをあげるわ。小人は首飾りを受け取ると、紡ぎ車の前に座ってぐるぐるぐるっと3回回しました。するとたちまち糸枠は金の糸でいっぱいになりました。また別の糸枠をはめてぐるぐるぐるっと3回回すと、2つ目の糸枠も金の糸でいっぱいになりました。こうして朝までに藁は全部金の糸に紡がれて、糸枠はどれも金の糸でいっぱいになりました。明るくなると王様がやってきて金の糸を見て驚き大喜びしました。でも王様はもっと欲張りになって、娘をもっと大きな藁のぎっしり詰まった部屋に連れて行き、明日の朝までにこの藁を全部紡いで金の糸にするんだ、そのないお前の命はないものと思えと言い渡しました。王様は言ってしまう。部屋には鍵がかけられ、娘はたった一人残されました。娘は紡ぎ車の前に座って泣いていました。するとまた扉が開いて小人が入ってきました。わしがお前に代わってこの藁を金の糸に紡いでやったら何をくれるかな。私の指輪をあげるわ。小人は指輪を受け取ると、紡ぎ車の前に座ってぐるぐるぐるっと回し始めました。そして朝までに藁は全部金の糸に紡がれました。明るくなると王様がやってきて金の糸を見て大喜びしました。でも王様はもっとまだもっと欲張りになって満足しないで、娘をもっとずっと大きな部屋に連れて行って言い渡しました。明日の朝までにこの藁を全部紡いで金の糸にするんだ、もしそれができたならお前をわしの妃に迎えよう。王様は行ってしまい、部屋には鍵がかけられ、娘はたった一人残されました。するとまた小人が入ってきて言いました。わしがお前に代わってこの藁を金の糸に紡いでやったら何をくれるかな。私にはもう何もないのと娘は答えました。すると小人は言いました。じゃあお前がお妃になった時、最初に生まれた子供をわしにくれると約束するんだ。娘は考えました。先のことなんてどうなるかわからないわ、今は今のことだけ考えなくっちゃ。 娘は小人に言われた通りにすると約束しました。小人は紡ぎ車の前に座るとぐるぐるぐると回し始め、朝までに藁は全部金の糸に紡がれました。明るくなると王様がやってきました。王様は藁が全部金の糸に紡がれているのを見ると、貧しい粉屋の娘と結婚式を挙げました。美しい粉屋の娘はお妃になりました。さて1年経つとお妃に子供が生まれました。お妃はあの小人のことなんかすっかり忘れていました。ところがある日、突然小人が入ってきて言いました。さあお妃さん、約束のものを渡すんだ。妃はびっくりして、ああどうかこの子をこのまま私の手元に置いといてくれたら、この国のすべての財産をあなたにあげるわと言いました。けれども小人は、いやそれはダメだ、私はこの世のどんな宝物よりも生きているものが欲しいんだと言いました。お妃は激しく泣きました。小人は気の毒になって、じゃあ3日間だけ待ってやろう、3日の間にわしの名前を言い当てることができたなら子供は手元に置いといてやろうと言って出て行きました。お妃は一晩中今まで聞いたことのある名前を思い出してみました。それから使いをあちこちにやって、たくさんの人たちに珍しい名前を尋ねさせました。そして小人がやってきました。さあお妃様、わしの名前は分かったかな。あんたの名前はカスパー？いやそんな名前じゃないと小人は言いました。あんたの名前はメルヒオール？いやそんな名前じゃない。あんたの名前はバルサ？いやそんな名前じゃない。どうぞ。その日は名前を言い当てることができませんでした。2日目もお妃はいろいろな人のところへ名前を聞いて回らせました。そして小人がやってくると一番変わった、一番珍しい名前を言ってみました。あんたの名前はティッペンビースト？いやそんな名前じゃない。あんたの名前はハンメルスバーテ？いやそんな名前じゃない。あんたの名前はシュヌルバイン？いやそんな名前じゃない。とうとうその日も言い当てられませんでした。3日目に使いの者が帰ってきてお妃に言いました。今日も新しい名前は一つも見つけられませんでした。でもある高い山の狐とウサギがおやすみなさいを言っている森の外れに行ったとき、小さな家を一軒見つけました。その家の前では火が燃えていて、その火の周りをなんだかおかしな小人が片足で跳ね回りながら叫んでいました。今日はパン焼き、明日はビール作りだ、明後日はお妃様の子供を迎え、わしの名前がルンペルシュチルツヘンだとは誰もご存じないときた。これを聞くとお妃は大喜びしました。やがて小人が入ってきました。さあお妃様、わしの名前は分かったかな。お妃、あんたの名前はクンツと言いました。いやそんな名前じゃない。あんたの名前はハイムツ？いやそんな名前じゃない。あんたの名前はひょっとしてルンペルシュティルツヘン？小人はくっそー、悪魔から聞いたなと叫ぶと、カッとなって右足でドンと地面を踏みつけました。その途端右足がズボッと地面にめり込みました。
ズ か
お人は怒り狂って左の足を両手で掴んで引っ張り、自分の体を真っ二つにしてしまいました。
え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え